心たぎる B リーグチェアマンの島田慎二です。
相方のバスケットボールキング村上です。
島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。今日ね結構元気なんですよ。
元気ですよね、
はい、あのね今朝ね、はい、6時半の新幹線で、はいはいはい、京都から帰ってきて昨日も遅かったし一昨日も長いで遅くて、はい、そんなこんなだったんですけど今日なんか元気なんですよね。なんでかというと、はい、昨日試合終わった後に、うん、京都から滋賀まで行って、うん、滋賀の山奥に行って、はい、熊食べたの。
熊、
ベア、
ベアを食べて、
やっぱねああいう野生のものを食べると元気になるね。
そういうちゃんと理屈があるんですね。
すんごい元気。
お疲れになったらただハイになってるだけなのかと思って。
いや分からない
どっちか分かんないけど、
分かんないですけど元気、はい、まあそんな話も
なるほど、
ね、確かめたいと思います。とにかく元気だったっていうこと、
はい、ありがとうございます、はい、ということでそんな、うん、元気な島田さんにですね、うん、お便りがまた届いておりますので、はい、ちょっとご紹介したいなというふうに思います、はい、まずはですね福井ブローウィンズのブースターのカズさんからということで、島田さん初めての投稿ですと、うん、昨年11月に知人に誘われ観戦したところすっかり B リーグにハマってしまいました、うん、同じくブローイングブースターの同僚から、うん、島田のマイクを紹介してもらい初回から聞いています、はい、3月に紹介を受けてから隙間時間は島田のマイクを聞いています。現時点で123回まで聞かせていただきました180回ぐらいですかね。
もう なんか欲しいね。あの何ですか。前回聞いた人は、はい、全部の回聞いた人はなんかこう、はい、なんですかラジオ体操のあの
スタンプ集まったらなんかみたいなやつですか。
スタンプラリーみたいな、はい、まあ聞いたか聞いてないか把握できませんけど、はい、まあね
何かプレゼント。
性善説だね。
性善説で、うん、確かに。
はい。はい、
そんな、カズさんなんですけども、うん、税理士さんということで税理士という職業柄、うん、島田さんの事業家としてのお話や、うん、本編でも良いのではないかという濃いオープニングトークが特に大好きですと、
そんなありました。
いや、まあ、そうですね最近ちょっと濃いめになりつつある。あ
本当に、はい、そんな気は全然してないですけどね。
でもまあねちょっと伝わってる部分があるという意味では嬉しいですけど、うん、福井はですね、ブローインズの活躍もあり、はい、盛り上がっておりますと、
うん、
31連勝ホーム戦全勝、うん、そして B3 リーグ優勝、
うん、
今シーズンで B2 昇格を果たすはずですので、うん、ぜひ島田さんにも福井の地で B2 昇格の瞬間を見届けてほしいです、
うん、
そしてもし福井へお越しの際はぜひうまいお蕎麦を食べてみてください。個人的には手打ち蕎麦大福がおすすめです、ということで一通、そして翌週書かれたであろうというのはもう一通。
あ、時間差で。
そうなんです、
はい、
島田さんこんばんは、うん、東京へ行く機会があり初めて B1 の試合を見に行きました。
お、
代々木体育
館いいです ね、
そう
なんです。だんだんなんかこうアップグレードしてる感じがしますよね、
はい、初めて B1 の試合を見に行きました。代々木体育館にてアルバルク東京とシーホース三河の試合でした、
うん、
最高です。アドレナリン出まくってました、
うん、
選手はもちろんのことスタッフやチア、そしてブースターの声援など素晴らしかったですと、
うん、
福井でもトップチームにも負けないようブースターとしても一層応援に力を入れていきます、
うん、
そして今回 B リーグ初観戦の仲間と一緒に行きましたが、うん、彼もすっごく魅了されておりました、
うん、
予想をはるかに超える面白さだったと言ってました、
うん、
茨城に住んでいるので次は茨城ロボッツを応援に行くと言っていました、
うん、
福井ブローウィンズも最短での B リーグプレミア昇進を目指しています。
うん、
アリーナ構想や売上基準など達成できるよう島田さんのお力もお貸しください、
はい、
これからも島田のマイクを応援しています。
ありがとうございます、まあ、でも福井はね今シーズン強かったですね。
あ、強かったですね、
まあ、ちょっとこの時点で今あの収録してる時っていうのは、
はい、
私が京都から帰ってきたっていうことなので、はいはい、いつかというとですね4月の22日の月曜日なんですね、
はい、
なのでちょうど週末プレーオフのクォーターファイナルで連勝して、うん、セミファイナルに決まりましたと、うん、福井がそこまでの情報です、うん、なんで来週に勝てば、うん、晴れてね昇格が決まると、
はい、
でその後に、まあ、B3 チャンピオンを決めるゲームに続くと、はい、いうことなんでね、まあ、今シーズン強かったですからね。
い
や
強いですよね、まあ、そしてその強さもあるんでしょうけど地元での盛り上がりっていうのをこうやってハガキを通じてね、
うん、
しっかりお伝えいただいてるのも非常に嬉しいなというふうに思いますけども、
うん、ちょっと今シーズン行けなかったんですよね福井の、うんうんうん、福井には何度も何度もクラブのためにできることとして足を運んだんですけどゲームは見てないんですよ、
はいはいはい、
まあ、ちょっと今シーズン無理ですけど来シーズンね、うんうん、楽しみにしてますんで、はい、
はいはい、ありがとうございます、カズさんまた、お便りを楽しみにしております、
はい、
続いてのお便りも、紹介していきたいというふうに、思います。神戸市の森健太郎さんからということで、島田チェアマン村上さんおはようございます。 興味を持ってた B リーグのトップがどんなラジオをするんやろうと昨年末から聞き始めました、この前神戸を視察していただいたことをインスタで知りました、自分が応援しているストークスが B1 ライセンスをもらえるか心配しています。ストークスが将来のプレミア入りにつながるライセンスを発行されるためには必要な要素とは何でしょうかということのご質問をいただいているということですけども、
あのですね、はい、ストークスの B プレミア入りのライセンスにおいてはアリーナはもう充足してるんですね、で入場者数と売上なんですけど、入場者数はもう昨今 の、 あの盛り上がりを見ていただいて分かる通り、新たな、ね、ルール変更に伴い、3000人行って12億行けば、行けるというルールに変えた時に、一気に頑張ったっていう話は前もしたと思うんですけど、でなんと今週末終わって、6500とか6500で3000超えたんですよ。
すごい行きましたね最後。
3040かな、もう大逆転ですよ。
最後の、
この番組で申し上げましたよね。
ね、ここを超えれば皆様の力が
すごくないですか。
いやすごいですね。
でまさに今日さっきね、渋谷社長にすごいですねと、やりましたねと、おめでとうございますっていうことを入れたら、本当に頑張りましたみたいな、事故なく得られてよかったですみたいなことです、なんでつまり入場者数はクリアしたんですよ。で3分の2いきましたね。あと売上、売上の12億に達するか否かっていうのは今時点で可能性は高いとは聞いてますけど、そこはまだ決算が6月30なので、最後どういう風な数字になるかは分かりませんけど、もちろんここまで来たらね、売上やるでしょ、だって入場者数をファンを煽ってね、なんとか行くぞって言ってここまでやって最後4試合ぐらいで一気にね、数字作ったわけだから、なんとかすると思いますよ。なるほど。だからぐっと近づいたってことですよ。
一気にそこで、
すごくないですか。
すごいですね。あとはそこの売り上げ先で届けばと。
すごいと思う。
いうことなんですね。
はい。
いやということですので、ぜひ引き続き
応援してください。
応援をしていただければということで。
ストークスブースターなんですかね。
そうなんですね。ストークスのブースターさん、で森さんはですね、往復ハガキでいただいてまして、ステッカーとサインを、いただければ、喜びますと。よろしくお願いします、という
ちょいちょいなんか関西っぽい感じが伝わりますよね。いいですよ、後でそれ、
サインをじゃあ
ビチビチって挟みでビチビチって切ってやりますから、
返信用で送っていただきたいと、森さんありがとうございました、ということで、
ありがとうございます、
はがきをお伝えいたしましたということです。
はい、それでは島田のマイクスタートです。
島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。
はい、ということで4月も相変わらずお忙しいというところではございますが、広島とそれから横浜、これは横浜分隊の方にですね、ホームゲーム初視察ということで行かれているようですけども、まず4月の10日から11日、広島出張ということですけども、これはどういった形で？
これはですね、まず各所こう回って、で最後は試合の視察とメディア対応をするということを、1日かけてやろうと、そんな日でしたということで、まずはメディア、特にあの映像とかね、制作していただいたりとか、バスケットライブのお世話になってる広島テレビさんに、訪問させていただいて、中継等々でもね、お世話になってるんで、御礼の場を持って、で、その後ですね、なんとサンフレッチェ広島に行ってきたんですよ。新しいスタジアム、すごかったですね。いいですね。
あ、そうですか。
すごい臨場感あるし、そのサッカー専用スタジアム、という意味では相当いいんじゃないですか。で、中に入って、いろんな、歴史を見れるんですよ。かなり歴史が古いんで、もう本当戦時中からみたいな、こう、クラブの歴史、もちろん実業団とか、その、時代からのずっと歴史があって、で、ここからプロになって、みたいなのが、面白かったですよ。で、本当になんか、何もなかったところから、広島はサッカーで復興に向かっていったみたいなストーリーで、もうぜひね、あれ、なんか見れるようになってて、あとはなんか、PK とかね、お金払って、こう、楽しめる、そういう、ゲームコーナーみたいなのもあったりとかして、すごい楽しめますし、何よりもね、キャプテン翼の大きい看板があるんですよ。
あ、で、そこ
が、フォトスポットみたいなんです。で、私もそこでフォトスポットでね、シュートを打ってる感じの、ボールをね。
あ、なるほど。
これはシュートなのか、金ちゃん走りなのかっていう、 まあ、ギリのところですけども。いやいや、
まあ、両方に由来がある島田さんだからこそ、どちらにも見えるっていう。
私も基本的にもう、キャプテン翼世代ですから、もうボールは友達でしたから。
ああ、なるほど。
そんなこんなでもテンション上がって、うん、まあ、何よりもね、うん、ご一緒させていただいた千田社長が、はい、私ももう本当にね、お忙しいながらに数年前に、中国新聞さんかなんかので、うん、もうなんで、このサンフレッチェのこのスタジアムは僕こんなアクセス悪いんだみたいな話があって、うんうん、で、それに対して私がノートで、初めてノートを書いたのが多分その辺なんですよ。
ああ、そうなんですか。
今これ5、6年やってるけど、一番最初の方は、うん、なぜか人の業界に絡むっていう。それでなんかサンフレッチェに対して絡んだんですよ。で、絡むだけじゃ、なんかダメだよねと思って、うんうん、当時ジェッツの社長でしたけど、はい、わざわざ私行って、あのなんか乗って、はい、トラムみたいに乗って、上まで行って、うん、本当に大変ですね、これ、みたいな、うんうん。で、また記事書いたら、結構サンフレッチェのサポーターの人たちが結構反応してくれて、で、ちょっと、サンフレッチェのサポーターの方って知る人になったんですよ。
ああ、そうなんですか。そんな由来がある
わけですね。そんな由来なんですよ。で、その時にスタッフともコミュニケーション、前の社長とも話したりとかして、はいはい、そしたらそういう時に上げた記事が3つぐらい上げてるんですよ、サンフレッチェネタ。J リーグについてくれることになって、もうサンフレッチェ以外触れない。
なるほど。
ほんで、それを見てくれてたんですよ、社長が。はいはい、で、全部読みましたみたいな。ちょっと恥ずかしいじゃないですか。
ちょっと恥ずかしいですね、
で、そんなんで、まあ、サッカー談義をしながら、でもう千田社長のね、もうスタジアムとサンフレッチェ愛が溢れるトークを、もうたくさん聞かせていただきながら、すごいなって。
今だって J リーグでサンフレッチェ強いですからね。
強い。
うん、すごいですね。
あれはね、あのスタジアムあったら強くなると思いますよ。
そういう、こう、内面的なものとかね、うん、やっぱあるんですよね。
サポーターのその熱量が圧倒的にホームコートアドバンテージが出るなって思いました。うん、まあ、その辺も手伝ってるのかなと。あとはまあ、試合のある日はもう本当に人がごった返してて、うん、カープの試合と被ったりすると、うん、もうなんかもう、なんかもう赤と紫、うん、でもう大変なことになってるって言ってました。あ、まあ、そんな話を聞きながら、ちょうど隣が、はい、なんでそこにいたかって、そこを見させていただくことと、その施設のすぐ隣に、はい、今回試合が行われたグリーンアリーナがあるんですよ。
グリーンアリーナ。
なんで、はい、そこを見て歩いて、グリーンアリーナに行って、
はいはいはいはい、
で、試合前にスピーチをさせていただいて、うん、あとはもうメディアの皆さんの囲みみたいなことをやってきましたね。で、残念ながら、試合は敗れてしまいましたけども、はい、まあ、5000人弱入ってて盛り上がっていました。
うん。
うん、で、次の日、今度は、なんとカープのですね、オーナーの松田オーナーに、はい、広島カープのね、はい、球場に行って、もうなぜか今回、うん、サッカーと野球に行くという、ちょっと普段やらない、でもやっぱり松田オーナーとお話をさせていただきましたけど、やっぱすごい方ですよね。
すごい方ですよね。
もう本当すごい方、うん。もう迫力があるし、うん、パワフルだしね。まあ、いろいろご指導いただいて、はい、次 NHK さんを回って、うん、で、まあ、クラブの皆さんと食事なんかしてね、うん、で、コミュニケーションを取って、帰ってきましたと。
また違うスポーツをこう見たりとか、違う環境を見たりってことは、結構勉強になったりとか、うん、やっぱこう、あれですかね、こう気持ちが高ぶる部分みたいなのがやっぱり出てくるもんなんですかね。
うん、やっぱ勉強になりますよね。うん、まあ、そういう機会は、本当になんか、エンターテインメントの世界も含めて、まあ、スポーツ界のみならずね、うん、いろんなジャンルに触れることは、本当大事なことだと思いますよ。うん。うん、そんなで、広島、めちゃめちゃ盛り上がってましたと。はい。いうことで、まあ、これもプレミアに目指してね、
はい。
クラブ一丸となって頑張って、入場者数も達成し、うん、売上も達成し、あとはアリーナをね、うん、おそらく一旦、グリーンアリーナを回収して、はい、で、新設アリーナがどっかのタイミングでね、うんうんうん、できたらいいな、みたいなところでこう進めていくということになるかなと思いますね。
はい。広島に続いては、4月13日は横浜ということで、うん、横浜分隊でのホームゲームを初視察と、はい、新アリーナでの演出などについて、ちょっとぜひ、島田さんの感想などをいただきたいなと思いますが。
そうですね。分隊はね、ちょうどその1週間前に私がこけら落としで、ゆずのね、
あはいはい、
コンサートもなんか行ってたんで2週連続だったんですけど、もちろんライブとそのスポーツでは全然違ってて、うん、まあ、でも施設柄その照明とかね、うん、演出効果っていうのは当然ハイレベルで施されるような施設になってるんで、うんうんうん、そこのなんか迫力というか、うん、クオリティみたいなものはすごい感じましたね、うんうん、だから今回はもちろんそこを見させていただくっていうこともありますけど、はい、スイートルームがね、うん、設置されてるんで、そこに B リーグのスポンサーさんであったりとかね、うん、をお招きして、ああスイートっていうものがどんなものなのかっていうことを体験していただくってことの、私がホストとしてお招きしてケアをしたということなので、うんうんうん、まあ、演出等々を見るってこともそうですけど、うん、いわゆる今後ね、そういったところに投資をしていただける方たちが 本当にその価値があるのかどうかっていうことをこう楽しんでいただけるというような、うん、あの体験会みたいなことをやったというのが大きなあの目的だったので、やっぱり、ね、みんな喜んでくださりますよ。
あ、やっぱそうですよね。
食事をしながら飲んで、うん、バスケを見て、うんうん、まあこういうことねと、うんうん、いうのは存分に感じていただいたんではないかなと思いますね、うんうんうん、
なるほどですね、
はい、あ、そうですよ、はい、あれ鳴らしたんですよ。
あ、なんか見ましたね。 鐘ですね。出港の鐘みたいなやつですよね。
そう、ちょっとビークルさんの方からね、はい、ご挨拶というかスピーチみたいなのも頼まれたんですけど、ねはい、ちょっとお客さんのケアもしたんで、うんうんうん、なかなか難しいということでご挨拶は控えさせていただくという話になったら、試合前にね、はい、鐘をということで、はい、1,2,3,4,5回かな、たまに緊張すると6回鳴らしちゃう人がいますなんて言われてプレッシャーかけられたんですけど、はい、見事、うん、きちっと5回鳴らすことができました。
なんかすごいですね。いい思い出というか。
いや、私も知らなくてですね、あの鳴らした後にですね、うん、SNS でこれはBコロの勝利を願う鐘ですって書いてあって、うんうん、島田さん中立な立場で鳴らしていいのとかっていうツッコミが入ってましたけども、はいはいはい、すいません、知りませんでした、うん、
まあホームゲームですからね、はい、そこはゲストとして、
そうそうそう、
誤解をちゃんと鳴らし切った、
はい、初のねそういうイベント出演で楽しかったです、
はい、
で翌日にあれですよ、うん、ゆずさんの、
あ、北川ゆず
の北川さんが鳴らしてました、はい、
北川さんより先に鳴らしたぞと。
そうそうそう、はい、私の方が早く
早く鳴らしたぞ
と。何競争ですか。はい、
はい、
そんな、
はい、
こんなで
というね、はい、慌ただしい4月を送ってらっしゃいますが、
うん、
ちょうどこの番組のスポンサーにもついていただいてます全国ドライバー応援プロジェクトのミニコーナーにここから、うん、入っていきたいというふうに思っていますと。いよいよもう4月ということで、まあ、再三ですね、あのこの番組の中でもお伝えをしておりましたが、全国ドライバー応援プロジェクトにとっても、この4月は大きな変化点ということになります、流通物流の2024年問題というふうに言われていますが、この4月からドライバーさんの、時間外労働の上限規制が新たに適用されるという状況に、なっているということですね、まあ、あのじゃあ具体的に何をっていうところもあると思うんですけども、時間外労働が減少してしまうと、例えば、ドライバーさんの収入が減ってしまったりとか、それが人材流出につながってしまったりとか、うん、そのためにじゃあ給与の改定をしなきゃいけないとか、
うん、
本当はそうすると、運賃も改定しなきゃいけないとか、
うん、
まあ、この一つの規制ということがいろんなことにつながっていって、このやっぱりこの物流のなんですかね、輸送量がだいたい 15% ぐらいも減少してしまうかもしれないというふうにも言われているというのがこの2024年問題というふうに言われてますけども、
うんうん、
結構大きな問題というふうに言われてますよね、
うんうんうん、そうですね、いよいよスタートしましたよね、
うん、
まあ、でもいい景気になったらいいと思いますよね、
うんうんうんうん、
やっぱりこうどうしても下請けとかね、
うん、
荷主さんからこう見てね、遠くなればなるほどね、非常に大変な思いをされてる会社さんとか業者さんとかいらっしゃったわけですよね、うんうん、それはあの運ぶだけではなくて、荷物を実際積み荷も含めてやって非常にオーバーワークをされて、かつそのいわゆるこのネット社会であったりとか輸送量が増える中で、うん、まあ、そこでの競争激化の中でね、過当、うん、競争を強いられると収益にも影響し、はい、苦労が多いのに給与転換できないという状況というのは、これは別に物流の世界だけじゃなくて、日本にこう長くねはびこってきた、まあ、デフレの温床みたいなところがあるわけですよね、はい、うん、だからこういうその建設現場とか物流現場といういわゆる日本社会の屋台骨のところにこういうメスを入れるっていうことは、あの非常にいいことで、多分イノベーションが起こると思うんですよ、うん、だから物流の量が減るってことはそれだけ環境には優しいし環境保全にはつながっていくと、一方で売上はただ単にその価格たら下がりますと、そうするとデフレスパイラルというか収益悪化に向かうじゃないですか。でもだからこそやはり賃上げとある一定の値上げっていうものを許容していくような方向に、この2024年問題を契機にね、いい方向に向かっていくことが、環境と日本全体のね 90% 以上を占める中小企業の経営現場のね改善とか給与体系の転換とかいうものにつながっていってくれたら最高ですよね、
うん
うん、
まあ、実際の食品であったりとか、まあ、消費財みたいなものっていうのはもちろん皆さんもね、うん、あの身近なところで感じてらっしゃる通り、こう原材料費の高騰みたいなこととか、
うん、
物流費っていうのは、まあ、実際はもう価格に転嫁されてる部分ってのはもちろん今はもうあると思うんですけども、うん、一方で物流業者さんにはまだまだ完全に転嫁されてないということもあって、うん、まあ、島田さんおっしゃってた通り、
うん、
まだちょっとその部分がこれからということになっていくのかなというふうには思いますけども、
うん、そうですね、まあ 少し近場からそういうものは変わっていくんで、うんうんうんうん、徐々に変わってくるんじゃないですか、
うんうん
うん、やっぱりその発注元というか荷主側も変わらざるを得ないじゃないですか、
うんうん、
こういう法律の転換でそれを許容してしまったらコンプライアンスに反することになっていくわけで、
はいはい、
大きな会社さんが多いですから、うん、そういったところはね、そういったことをもう許されない社会になってきてるんで、うんうん、法整備をすることでやっぱ変わらざるを得ないと、それによってそこに関わる中小のいわゆるこういった物流の会社さんたちにとってはちゃんと対等にねコミュニケーションすることがオフィシャルにこう火蓋が切られるみたいなことなので、
うん
まあ、そこがいい方向にねちゃんとお互いに持続可能な状況を作るためのこう折り合いをつけていくみたいなところは、うんいい形で進んでほしいですよね、
うんまあ、ちょうどねこの4月から新ルールが始まるということで、うん、さっき島さんおっしゃってたイノベーションみたいなことっていうのがね、うんまあ、起きてくる、まあ、大きな転換期になっていくのかなというふうには思いますけども、
うん、
ただこの辺はね我々もあのこうニュースで聞いたりとか、まあ、雑誌で知り得る情報だけですので、
うん
まあ、ぜひ現場とかの声とかね実際どうなのかなっていうことはこう全国ドライバー応援プロジェクトのオーナーでもある中島社長に実際お声聞けるとねまたちょっと我々も勉強になるかなと思いますし、
うん、
ぜひそのあたりはこうファンの皆さんにもですね聞いていただきたい部分かなというふうには思いますよね。
そうですね、どっかでねあの社長にお越しいただいてね、はい、話を聞きたいですよね、
うん、
でもこの物流とかってこれなんですかね、なんか当たり前にこうスマーサラ B2B の社会で荷物をスーパーに届けるようなものも含めて、うん、いろんなジャンルがあるじゃないですか、うんうん、もう何気にこれ本当にこう運んで物が届くってすごい大変っていうか、うん、もう全くもって当たり前じゃないっていうことですかね、
うん
あのまあ、全てのサービスに言えることなんですけど日本であまりにもなんかやってもらって当たり前、うん、この世界だけじゃなくてね、
はいはい、
っていうことに対しての日本人のその美徳というか、
うん、
に依存してね、うん、いろんなことをトゥーマッチにサービスをして、うん、それをなんか良しとしてきたっていうことで、うんまあ、そのなんか日本の美しさみたいなところはありつつも、
うん、
そこをちゃんとね転換していくっていうのは、
うん
まあ、そういう社会になってほしいですよね。
なんか当たり前のことが当たり前にこうサービスをつけて当たり前ってそれだけ便利になりすぎちゃってるってもちろんあると思うんですけど、
うん、
確かにそのあたりをちょっとそろそろ考えていかなきゃいけない部分。
いやもうそうだと思う。いろんな意味でやっぱりね、やっぱ地球も悲鳴を上げてますからね、
うんうん
うん、もうマクロ的にもいろんな観点で考えていかなきゃいけないんじゃないですかね、
うんはいはいということで大変な変革期を迎えているこの物流業界流通業界というところでございますけども、最後に島田さんからドライバーの皆さんにエールをいただければなというふうに思います。
はい、やっぱり事故なくね、うん、頑張っていただきたいというのがまず第一ですけど、こう社会的な変革期みたいな時にその所属する会社のね経営陣が、その荷主さんたちと対峙をしたりとか価格交渉権をこう獲得するためにいろいろやっていくと思うんですけど、一方でなんかドライバーのねリアリティみたいなものがその先に伝わっていくためにも、変な革命的なことでは起こせっていう話はないですけど、なんか皆さんも声上げていってもいいんじゃないかなっていう、うん、それは会社に対しての不満じゃないですよ、
うん、
世の中に対してドライバーっていうものがこんな役割でこんな大変な状況の中で頑張ってるっていうのは、やっぱ声を上げることによってそこに属している会社もね、
うん、
そういった方々とこう交渉する時にもすごい生きてくる部分もあったりするんじゃないかななんてやっぱ思いますよね、
はい
はい、頑張っていただきたいですね。
はい
はい、
ということで、今回の全国ドライバー応援プロジェクトのコーナーでは、改めて、2024年問題を考えるということでちょっとお話をさせていただきました。
島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。
はい、ということで本編では、広島出張であったり、横浜出張、それから全国ドライバー応援プロジェクトのコーナーのお話をいろいろとさせていただきましたけども、そういえばということで、
うん、
渡辺雄太選手が、まあ、日本に戻ってくるぞということで、うん、コメントを、先日発表されたというところもありますけども、
うんうん、
あれを、まあ、お聞きになってというか、うん、島さんちょっと一言いただければなというふうに思うんですが。
そうですね、まあインスタライブも見ましたけど、
はい、
やっぱなんか生々しいというか、うんまあ、セキララというか、うん、本人のね、うん、 高いレベルでのね、うん、戦いというか苦しみ、うん、みたいなこうものとずっと付き合ってこられたんだなっていう意味では、はいはい、なんか本当にもう想像しえないね、うん、苦労があったというふうに思うので、うん、まずはそんな中で一旦ねその状況から解放されるということを決められたので、うんまあ、心からお疲れ様でしたというか、はい、そして我々にね夢を見せてくれてありがとうございますという、はいまあ、感謝の気持ちしかまずないですよね、
はいはい
まあ、6シーズンっていうね、うん、長い期間 NBA でプレーするっていうのはもうすごいことですよ。日本にいろんな優秀な NBA 経験者いますけど、うん、6シーズンもいた選手なんてほとんどいないですからね、うんうん、だからすごいことですねということと、うん、あとはまあその NBA の6シーズンがフューチャーされますけどやっぱりその前に、まあ、4年間ですか、
うん、
NCAA の舞台でああいう結果出したからこそ、はいはい、その未来につながっていったという意味では、うん、まだ小さい時にね、うん、海を渡ってあの難しい状況でまだ今みたいにね日本でバスケがメジャーになってる状況じゃない時ですからね、うん、本当難しいことが多々あったと思うんですよ、うんまあ、そこで頑張ったっていうのももう改めて敬意を表したいというか、うん、そういうふうに思われないといけない、はい、すごい偉業じゃないかなと思います、うん、あとはまあこれからね彼が戻ってくることによって間違いなく B リーグっていうか日本のバスケット界の注目度は上がるし、はい、まあ彼が引っ張ってもう一段二段ね、うん、レベルを上げていくとかバスケ界のプレゼンスを上げていくことにも、まあ、貢献してしまう、うん、できちゃう、
うん、
そんなレベルの選手だと思うので、はい、まあ我々のその B リーグの発展にも力が与えられるだろうなっていうのもあるし、まあ、何よりも未来の子どもたちの手本というか見本が、はい、身近なところに来るっていうのは、うんまあ、相当大きなインパクトになるんじゃないかなと思いますんで、はいまあ、ここまでその高校時代もスーパースターでしたし、うん、NCAA でも結果出して、うん、で6年間 NBA で頑張ってこられてこっからのね、
うんうん、
渡辺選手のバスケットボール選手としてのキャリアは日本でね、うん、また新しい、まあ、伝説というか、
うんうん、
何かをね、うん、見つけて成し遂げてほしいなって思います、
はい、
もう心から歓迎してますし、
はい、
応援したいと思います、
はいはい、ありがとうございますということでですね、まあ、次週は、また引き続き出張報告ということで、うん、実はなんか島田さんが青森で素敵な出会いがあったということも、お聞きしましたので、そのあたりも含めてですね、次週またいろいろとお話を伺っていければなというふうに思っております。
はい、では島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げています。宛先は概要欄に載せています。あなたからのお便りお待ちしています。はい、では島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と
相方の村上でした。
また来週。
お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。